Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、今日は12月の31日、今年も残すところあとわずかとなりました。今年最後の NGOK、 お送りしますのは FM 長岡山田光恵と、
私 FM 長岡佐藤久志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
あの大晦日でもすごい声の張りですね。
ねえ、だんだん声って変わってきますよね。
そうですね、
太くなるでしょう。
ああ、それはあの低く太くなってきますよね。
だって、うん、10年前ぐらいの放送を聞いた時、
ええ、
どこのアイドルかな声してました。
あの余計なお世話です、だんだんこう厚かましくなってきますよね、声が。
なんかね、うん、圧が強くなってきて。
そうそうそう、
声が強くなってきますね、
うん、で油っぽくなってくる感じ。
油っぽくなってきました、ね、油が乗ってまいりました。
ポジティブですね。そうなんです。
今日で、
はい、
今年も終わりと。
今年1年間振り返れるような企画を用意しました。
これはいいですね、今回企画。
そうなんです、
いいですね、
はい、はい、長岡 NGOK を通しながら、うんうん、長岡の1年間を振り返っていただこうと。
そうですね、いろいろ取材しましたからね、我々も。
そうなんです、
はい、印象に残るところ行きましょうか。じゃあ、
はい、やはり新型コロナウイルスの影響は引き続きありましたね。
は
い、
年の後半からはイベントも増えてきて、ちょっとずつ、
うん、
その笑顔を見ると私たちも嬉しくなるし、元気ももらえるみたいなのがようやくね、
うん、
ちょっとずつ増えてきたかなと。
そうですね、
いう感じですよね、
はい。まあ、そこの根底に大事なのがやはりワクチン接種だったのかなというふうに思うんですよ、ね、
はい、
はい、
あの意識高い印象を受けたんですけど、
はいはい、
皆さんの市民の皆さん。
そうです、実は12月14日時点で長岡市民およそ9割の皆さんが2回目の接種を終えています。
はい、
でいよいよ来年3回目の接種のお知らせはがきが届いていくようになりますので、ぜひご確認をいただきたいと思います。 そして経済的にウイルス化で止まってしまった部分があったので、
一時ね厳しかった時期ありましたけどね、
うん、そこをね、はい、支援していくための施策っていうのも結構進んできました。例えば長岡商工会議所が頑張っていましたけれども、うん、ポッキリパスポートプレミアム、略してポキパス。
ポキパスね、これもご存知の方多いんじゃないですか。
そうですね、うん、もう定番になりましたけれども、うん、
ただ今回ね、
はい、
あのこうした状況の中で新たな支援策ということで、うん、はい、ポキパスでも行われましたね。
そうなんです、実はクーポン券がつきまして、500円券が2枚、ね、1000円分。
これは嬉しいでしょ
う。そうなんですよ、
私の、精肉店さんに、町の精肉店さんに行った時に、
はい、
ポッキパスのこのクーポンがすごいと、利用率が。
あ、そうですか。
しかも常連さんだけじゃなくて、うん、このポキパスのクーポン券を利用して新規の方、地域ちょっと遠い方もいらっしゃってくれてるという、
うん、
それでねリピーターになるわけですからね。
はい、さらにお食事クーポンということで、
はい、
こちらはですね長岡市の市政だより12月号の裏表紙にですね、はい、長岡飲食店応援お食事クーポン券500円券がなんと4枚もついてるんです。
これ嬉しい、これ忘れてないですか皆さん、切り取って使うパターンですからね、
はい、
これは、はい、
もう長岡市内およそ600の取扱店舗ありますので、うん、
はい、
使っていただきたいと思います。
これ1000以上で500円割引になるわけでしょ、1枚。
そうです、
ただあの期限があるんで気をつけてもらいたいですね、
そうですね、
それぞれ、
はい、先ほどご紹介しましたポッキリパスポートプレミアムは1月の31日まで、
はいはいはい、
長岡飲食店応援お食事クーポン券については1月の10日までとなっておりますので、はい、忘れなく、まあ、そういったコロナウイルス禍の中でも、うん、
はい、
企業の皆さん、
はい、
たくさん誘致されて、
そうなんですよ、
ある意味こう地方分散の受け皿に長岡市がなっている、
うん、そうなんです、はいはい、私取材で一箇所サテライトオフィス実際に行ってきたんです
ね。多いですね。
ここも首都圏に本社がある企業で長岡市内にサテライトオフィスを開設したんですけども、うん、IT 企業で、
はい、
玄関入った瞬間にカフェかなとちょっとここカフェなのみたいな感じのおしゃれな空間、
おしゃれ、
会議もできますし 地域の方との交流の場みたいなところも作られてまして、まあ、サテライトオフィスの環境を知ってもらうきっかけにそこを使ってもらいたいみたいな、非常に開放的なそんな雰囲気でしたけどね。
なるほど、うん、私もですね、実際有線ネクストホールディングスさんが、
はいはいはい、
有線スクエア長岡という、ね、サテライトオフィスを立ち上げた時に取材行かせていただいたんですよ。でここでは長岡ワーカーという、まあ、長岡にいながら首都圏の企業と同じ待遇で働くことができるという、まあ、夢のような働き方が生まれていたんですよね。でそこで一番印象的だったのが、有線の担当者の方がおっしゃったんですよね。長岡の若者の皆さんと接していると長岡愛が強いと。だから地元でいながら首都圏で夢を叶えるみたいな、そういう働き方がすごく合っている街なんだっておっしゃっていて、
ね、
実際そのオフィスの中も、うん、長岡花火のデザインが壁面にバーンとあったりして、
これは長岡ならではですね。
そうそうそう、うん、面白いなと思いましたよ、
やっぱりそれだけ地域愛してる方が多いんだね。
はい、
それは
そうなんです、
まあ、今後も増えるんじゃないですか。支援制度もあるので。
そうですね、
もっともっとサテライトオフィス増えていくんじゃないでしょうかね、うん、
はい、
うん、
計6社もサテライトオフィス、ね、
すでにと
進出してます、
はい、
はい。そして長岡市内でもですね、はい、新しい事業というものがスタートしてきています。
そうなんですね、
はい、はい、長岡すみれプロジェクト、
はい、
不安を抱える女性に寄り添うという事業なんですね、
うんうんうんうん、
例えば、相談の対応、居場所づくり、
はい、
女性にはなくてはならない生理用品の無償提供などが行われました。やっぱりあの新型コロナウイルス下で悩む方って多いと思うんですが、その視点が増えることは大事だと思うんですよね。外国人市民の視点ではこれが困るよねとか、子どもの視点ではこれが困るよね、高齢者だったらこれ、女性ではこれっていう視点が増えるという意味ではすごいいい活動だなって思いましたよ。はい、その他にはどうですか、久さん、何か印象的な。
私が取材させてもらった中では、はい、長岡市が、今年の4月から開設した、うんうん、移住定住相談センターが開設されました。
はい、
全国的に、都心の方に住んでる方が、うん、こうした状況で移住して田舎暮らししたいな、安心安全な暮らしがしたいなみたいな、移住先に選んでもらうために、
うん、
この移住定住相談センターを立ち上げて、
はい、
その窓口ではその移住先を紹介するだけではなくて、はい、移住してからの仕事大事ですよね。あと子育て、
うん、
それから、まあ、いろんなお悩みにトータルで相談受けれる、まさにそこに行けばワンストップで移住定住に関しての相談が受けれる、そんな相談センターを立ち上げて非常に話題ということなんですね。
これいいですね。
これは今の時代に合ってます、
うんうん、ワンストップっていうのがいいですし、
じゃあその問題は違う部署に行ってくださいということではなくて、
うん、
ここ一つで、相談に乗れるという非常に便利な、うん、
なるほどね、
ものができたということなんです。これも話題です。
そうですね、はい、さらに言うと、うん、まあ、これはですね、もう本当に喫緊の課題になっている部分ですけれども、はいはいはい、鳥獣被害対策、
はい、そうですね、これも、
はい、今年度から鳥獣被害対策課というものが新設をされまして、うんうんうん、より力を入れていこうということで事業が進んでおります、
はい、
今年度は小国地域、栃尾地域、うん、そして長岡市全域の協議会も開設されまして、
はいはい
はい、住民の皆さんと行政とがタッグを組んで、うんうんうん、がっちりと鳥獣被害に取り組んでいこうというものだったんですよ ね、
ね、
あと、まあ、ドローンを使ったりとか
最新の技術がね、ここにも生かされてるんですよね。
そうなんです、うん、例えば罠センサーといって、毎日こう見回りに行かなきゃいけないのを、うんうんうん、クマやイノシシがかかったら教えてくれるので、うん、見回りの負担が圧倒的に減っていくという、うん、
なるほどね、まあ、しかも安全ですもんね。
そうなんですよね。
なるほど、
しかもそれ写真を撮って、写メールを送ってくれるという、写メールってちょっと古いですけど、
そこまで進んでるのに、
はい、
言葉のセレクトが古い。
そうなんです。
技術は進んでるけど言葉のセレクト古い、
そういう感じになっております。でも、はい、あのぜひね、注目をしていただきたい、はい、最近はね、山間部だけではない問題ですから、
ね、
そうですね、はい、はい、関心持ってもらいたいです。
はい、
長岡
NGOK。
さあここで、
うん、
長岡市内アニバーサリーイヤーだった、
何かね、節目となる施設が多かったようですね、う
ん、多かったんですけど、はい、久志さんちゃんと分かってます？
いや、もちろん分かってますよ。これね、
本当ですか？
かなり 数あったので、はい、これせっかくなので、うん、対決でいきますか。じゃあ
対決、
ええ、うんうん、私といえば、はい、まあ、山手線ゲームが得意でございます。
なんでその合コンネタみたいになってるんですか。
山手線ゲームが 特技でございますので。
特技、はい、履歴書に書けない。
山手線ゲームでちょっとねお互い言えるかどうか、はい、対戦していこうかなと思うんですけど。
いや望むところですよ。
行きますか。じゃあ行、はい、きますよ。掛け声、
はい、
山手線ゲーム。じゃあ私佐藤久志からスタートでございます。はいはい、はい、科博70周年、はいはい、
テラス90周年、
はいはい、マチキャン10周年、
はいはい、花火館1周年、
はいはい、地球広場10周年、
はいはい、ウィル長岡10周年。
おーおー、あーすごい、
なかなかやりますね。これは3対3で、ね、
引き分け、
引き分け、
罰ゲームなし。
罰ゲームやだな。いやすごい、いろいろ出ましたね。
こんなにある年って珍しくないですかね。
そうですね、うん、それだけまあ歴史があったりとか、はい、長岡いろんなこと取り組んでるんだなっていうのが分かりますよね。多角的でした今結構。
なかなかねこれだけ続くっていう施設って他ないですからね、う
ん、はい、何か印象的なものあります、
は
い、
私は取材先では科学博物館70周年、
うん、おうおう、
まあ、お山の博物館って、はい、うん、まあ、移転してるんですけども、うん、あと地震の被害もあったりですとか、
そうですね、
大変なこともあったんですが、2回移転を繰り返して今の場所ということなんですが、
はい、幸いプラザの中ですね。
そうなんです。その歴史を振り返る、うん、まあ、企画展なども行われてですね、うんうん、貴重な資料が数多く所蔵されているので、うん、皆さんねこの改めてご覧いただきたいなと思いますし、はい、開館が70年前の、うん、1951年の8月1日、8月1日というのは私の誕生日でございますので。
あの違います、はい、あの長岡空襲の方が非常にこうインパクトとしては強いんじゃないでしょうか、
ね、長岡の皆さんにはすぐに覚えてもらえる8月1日ということ、
そうですね、平和祭の
縁も感じました
ある、ね、日ですしね、
はい
はい、うん、まあ、これからまた新しくできてくる施設というものもね、ちょっとご紹介をしていきたいなと思うんですよ。です、ね、これまたねアニバーサリーイヤーをきっと何十周年って重ねていく施設だと思いますが、
楽しみですよ、
うん、はい、大手通り坂の上町地区、うん、再開発事業として、うん、米発表プレイス未来へ長岡、
非常に注目の事業ですね。
そうですよね、はい、2025年度全館オープンということで、人づくり企業産業活性化の拠点にしたいという思いを、うん、はい、まあ、強くして、うん、ご存分この大切な機能を入った中で、うんうん、近代的な図書館の部分も入ってくるということですよ。あと、まあ、産業サロンがあったりするので、
う
ん、産業人同士の交流なんかも生まれるんじゃないですかね。あとは土地を地域の土地オーレ、
はい、これもね、
はい、
公募した名前が、
そうなんです、
決まりました。土地オーレ、
土地オーレ、はい、土地オーレアオーレ、まあ、ミニアオーレのような感じで、うん、まあ、その場でみんなでこう集まろうと、
うん、
で先日長岡市の磯田市長とお話をする機会がありまして、はいはいはい、大事なのは箱物の箱ではなくて、うんうんうん、集まってくるその空間や人の思いや絆こそがアオーレであり土地オーレなんだっておっしゃっていて、そういう場所になるといいなと思ってます。
そうですね、
はい、5月1日オープンとなっております、はい、ということで今年1年間を振り返っていきました、
はい、盛りだくさんの内容で、
そうですね、
特別編ということで、
はいはい、お送りしましたけど
楽しんでいただけたんじゃないでしょうかね、
はいはい、来年は久志さんどうしますか。
今年は工夫をしながらイベントだとか行事をやってきたと思うんですよ、はい、コロナ禍だったんでいろんな工夫があったと思うんですよね。それは来年につながる生かされる工夫だったんじゃないかなと思うので、
はい、
来年は一緒に皆さんと楽しんでいきたいなというふうに思いますね。
そうですね、うん、まあ、コロナ禍だから生まれた施策だったりとか、そうそう、イベントのやり方っていうのも増えてきました、はい、うん、それこそ長岡祭り大花火大会残念ながら2年連続で中止になりましたが、うん、長岡市内11地域で地域をつなぐ花火が一斉に打ち上がったりして、ああいうのもやっぱりちょっと感動的だったし、
うん、そういうねいろんなアイデアを出して知恵を絞った年だよね、
う
ん、本当にね、
そうですね、うん、もうある意味ピンチをチャンスに変えたという感じがしますので、そうそうそうそう、このね長岡 NGOK もどんどんチャンスをつかんで、うん、
いいですね、
はい、
ね、バージョンアップして、
そうですよ、
はいはい、我々も
そうです、はい、はい、頑張ってグレードアップしていきましょう、はい、今年も本当に1年間長岡 NGOK お聞きいただきましてありがとうございました。今日の長岡 NGOK は FM 長岡山田光恵と
佐藤久志でした。
それでは皆さん
良いお年を。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課 または FM 長岡までお寄せください。